様のポットグローイング。皆様明けましておめでとうございます。2018年1本目の放送となります。本日も明るく楽しく元気よくこの時間を一緒に過ごしていければと願っております。さて、私パーソナリティの橋本ため、たまちゃんです。今週も元気にスタートしてまいりましょう。この番組ホットグロイングは、人生思うがまんまに生きていくための転ばぬ先の杖として、心が元気になったり意欲が湧いてきたり、時に心が熱くホットに、時に心がホッとするような、そんなちょっとしたヒントや情報トークを今年も元気に提供していく番組でございます。本日は私たまの一人語り34回目となります。新年一本目ということもありまして、どうしようかなといろいろ考えたのですが、今日はですね、1年のプランと題しまして、私がいつもどのようにこう新年の扉を開けてですね、そして1年を締めくくっていくのか、こんなことをご紹介しながらですね、皆様の人生が思うがまんまに生きていく、そんなためのささやかなヒント、これを提供できればと思っております。もちろん今週も天の声プレゼントがございますので、最後までお付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りしています。さて、改めまして皆様、明けましておめでとうございます。本年も何卒よろしくお願いいたします。元気にお耳にかかっていただければ幸いでございます。今年もですね、変わらずに、こう番組をね、皆さんの心に届くようにお届けできればなと考えております。で、皆さんはどんな年末年始をお過ごしでいらっしゃったでしょうか。どこかに温泉、あるいは旅行、あるいは初日の出、あるいは初詣、どんな時間をお過ごしになりましたか。そもそも2017年大掃除をはじめ、年をしまうというね、終えていくという、その扉を一旦閉めるというプロセスはどんな時間だったでしょうか。実は私はですね、いつも、まあ、ルーティーンになっているこうプロセスがあるんですね。年末行事、それはあの年賀状作りってやつなんですけれども、ただ昨年はね、兄を10月に送ったということもあって、年賀状を作らない年で、本当はその夢中のおはがきを出すというプロセスをしなくちゃいけなかったんですが、どうしても作る気になれず、これはあの会社のやつも、本当は会社はね、あのもちろん関係なく年始のご挨拶のおはがきを差し上げるのが通常なところなんですけれども、なんかね、どうしてもそれをする気になれなくって、これはいけないんですけれど、なんかやるとね、そのやっぱ兄がもうこの世にいないということを 100% 受け取らなくちゃいけない、まあそう受け取ってるんですけど、なんかね、こう固定してしまう気がしてね、どうしてもね手が出せなかったんですね。父の時はちゃんとやったんですけどねおかしなもんで。で、まあ今年はだから寒中見舞いのおはがきをお出ししようと、 いつも、私の方から行く、ね、年賀状を楽しみにしてくださっている皆様はもうしばらくすると寒中見舞いが行くと思いますので、しばしお待ちをいただきたいというところなんですが、まあ、この年賀状、実はね、年賀状を書くという、まあ、作るというプロセスの中に、その年を締めて新しい年を明ける、つまり新しい年をどのようにしていくのかというものが私の場合入ってるんですね。で、まあ、1年のプランというふうに言いましたが、もちろんですよ、大きなイベントとして例えば何月にはこれがあるとか何月にはああしようとかここまでにはこうしようなんていうのは新しい年のスケジュール、私はアナログのスケジュール帳を未だに使っておりまして、あの見開きの月間スケジュール表ってやつですよね。バーチカルとかいろいろ使ったんですけれども、結局一目瞭然にぐちゃぐちゃになってもいいから一目瞭然で見れる方が私にとってはいいというのが散々いろいろ試して分かりまして、見開きの月間あのスケジュール表で自分のスケジュール自体は管理してるんです。でこれを自分でちょっとカスタマイズしてるんですね。月、なんて言ったらいいの？この、切り込みを入れてみたり、いらないページをカッターで取っちゃったり、昔はね、これを全部バラして、オリジナルのノートに糊付けとかしてね、組み替えたりとかしてたんですけど、まあ、今はそこまではしてないんですが、点々の切り込みの、なんていうの？メモ帳のところとか、ピッと切り離せるように自分で点々カッター入れたりとか、かなりカスタマイズしちゃってます。で、手帳のカバーもオリジナルで作ってもらって革でね、その自分のだから自分一冊の一応この世に一冊しかない手帳っていう風にしてこう使ってるんですけど、そういうことをやっていく中で、あ、この1年どうだったなっていう、こう自分でね、これだけはやろうと思ってたことはできたとか、これはもう掛け声だけで終わっちゃったとか、こういう振り返りを自分なりにしまして、で年賀状に実はいつもテーマというのを掲げてまして、毎年それを文中に今年はと言って入れるんですね。で実は2017年はチャレンジと実践ということで、テーマを掲げていました。で、この天の声としてね、みんな皆さんにも音でプレゼントをしている言葉があるじゃないですか。で、この言葉をいつも年賀状に合わせて天からいただいて書くんですけれども、2017年の時の言葉は明日への一歩というふうに書いていました。で、これね、ずーっと続いてまして、2010年ぐらいからかな、もうちょっと前からかな、実は記録があるんですけれども、こうやってずーっと見て、これを履歴で見れるようにしておくと自分の歩みもね、なんかそこに凝縮されているようで、それぐらいね、このテーマと一年を象徴する天の声というのは私にとっては一つの指針になるんですね。で、今年年賀状はお出ししていませんが、自分なりに、再びテーマと、そのタイトルというか象徴になる言葉というふうにして掲げたのがプラス受信というのと天命を惜しまずという言葉を掲げました。プラス受信っていうのはメンタリングでを教えくださっている福島先生からいただいた言葉なんですけれども、何があってもプラスに受け止める、どんなに否定的な出来事であったとしても、あるいはすごく心かき乱されるようなこと、あるいは腹立たしいこと、あるいは落胆すること、何であってもそれをプラスの、そのいけないとかいいとかそういうことではなくて、プラスで自分の人生にとってのプラスを見出すように受信ですから受け取るということなんですよね。で、割と私は反骨精神むき出しの人間なので瞬間的に持つ感情っていうのは怒りが非常に強いパターンを持っています。で、これは自覚すごくしていて、で、だから無意識でいるとですね、プラス受信じゃなくてマイナス受信しちゃうわけですよ。 戦いのポーズで、うん、そうすると、勝ち負けの頭の中が勝ち負けだったり正しさであったり何が間違いかであったりそっちの方向で動いちゃうんですね。なのでだからこそなんですけれども、その一瞬そういう反応がこれはもう起きてしまう、これはどうしようもないんだけれども、これ皆さんそうです、人はみんなそういうパターンを持っていて、必ず出来事があると何かしら反応が起きますよね。物を見ないようにする人もいれば、逃げるようにその場を去る人もいるし、ちょっと突進して確信に近づいていく人もいれば、あるいは傍観的な安全な距離を取って見守る人もいるし、あるいはすごく肯定的にそれこそプラス受信して関わりを明るく楽しく元気よく持とうとする人もいれば、心配からねことを動かそうとする人だっている。でこれいいとか悪いとかではなくて、そこまでの人生の中で培ってきた価値観、あるいはモットーだったりとかスタンスだったり、そういうものがそういう反応を引き起こしていくわけなんですけれども、なので、自分のパターンというのに気がつくと、その反応を起こした瞬間に、あ、今反応したって分かるわけですよね。いいとか悪いとかじゃなくて。で、私はどちらかっていうと否定的な領域からスコンとアプローチすることが非常に強い人間なので、否定的な感情がわっと出た瞬間に、あ、今怒ったと頭の中で言うようにしてるんです。あ、今ムカついたとかね、あ、今ブチッと切れたとか、声を出して、頭の中で声を出して言うようにしてます。そうするとですね、ちょっとワンクッションできて、いや今何に私そんなに腹を立てたんだろうとか、ちょっと客観的になれるんですよね。で、その瞬間はまだ腹が立ってたとしても、ほんの少し冷静になれる領域があるだけで、ぐっとトーンが抑えられます。抑えようと思わなくても抑えられちゃう、これ不思議ですよね。怒りのコントロールなんていうことが最近よく話題になりますが、その中でもよく言われます。3秒から6秒我慢しろとそれができたら怒らないっていう人もいるかもしれませんけれども、その本当プラス受信するためには、本当に一呼吸を置いてみる。最初に起こる反応が否定的であれ、悲観的であれ、それが楽観的であれ、それは問題じゃないんですね。その後自分の人生に役に立つ方向でもう一度その世の中あるいは誰かと向き合えるかどうか、そういう習慣を持てるかどうかだと私最近本当に思うんです。で、私の場合今年はプラス受信ということで掲げました。でこれね、掲げておくとね、何かあるたんびにこの言葉が出てくるわけですよ。自分なりに、おいおい今プラス受信してるか、ね、肩を叩いてくれたり、目の前からゴンとその言葉がやってきたりするわけです。で、あーできてないと思うことだってもちろんあるし、よっしゃ今回はうまくいったぞと、自らを褒めるなんてことだって起こるし、でね、そうやってやってると1年間気がついて半年ぐらい経って振り返ってみるとですね、ものすごく豊かな経験を積んでることになるんですね。丸も三角も×も自分なりに、だって経験こそ宝ですから、本当に。なので、この自分でその年のテーマを決めるというのはとても役に立つ。だからこそぜひね、そんな風に今まで自分の人生考えてこなかったなという方は、今からでも全然遅くないので、今年のテーマというのをちょっと決めてみていただきたいなと。どちらかというとこれはあり方とか、そういう方だと思うんですけど、もちろん、実践といって、今年は例えば100本ノックとかね、具体的にやることをテーマとして掲げてももちろんいいと思います。掲げ方は人のその人の持っているバックボーンがいろいろありますから、それに応じて掲げていけばいいのではないかなというふうに思いますが、とにかく分かりやすいのが、いいです。分かりやすいのが、でさらに私はそれのキャッチコピーみたいなね、あるいはその例えばプラス受信というそのテーマだけでは語り尽くせない大切な思いみたいなものをもう一つ言葉として持つ、メッセージにするようにしてるんですが、それが今回は、 店名を惜しまずというふうに掲げたんですけど、ちょっとねこの2010年からどんなものをね掲げてきたかご紹介すると、一恵入魂、これ一期一会の一期の五なんですけど、これ会うという字を書いてね、一恵入魂、もう一生にもしかしたら一度しか会えないかもしれない、そのことにきちんと魂を向けていけるような自分でありたいということで、今一恵入魂、そして志の道、これが2011年、2011年でした、志の道。そして2011年はまさにね、日本は未曾有の大震災に飲み込まれ、3月ですね。でその時に本当にこの言葉に私は支えられてですね、志を持とうと、どんな時であっても志を持ってそれを社会に向けて使っていけるようにしようというふうに思いまして、単身、岩手に行き、そしてボランティア活動できるベースを確認し、夏には子どもたちと親子のねボランティアツアーを企画してやったりなんていうのも全部この言葉に支えられて、この年はね1年過ごしました。そして2012年には命ときめかせてということで、まあこれ多分私の記憶にある限りなんですけれども、2011年本当にたくさんの命ということと向き合った年だったので、だからこそ今いただいている命、生かされている命を自分がときめいている、キラキラとときめいているということを実感して一人一人が生きていける社会にしたいななんていうふうに思っていたら降りてきた言葉なんですよね。そして、2013年は志とともに前へ、志とともに前へ。そして2014年、選んだ一歩が道になる、選んだ一歩が道になる。そして2015年は龍のごとく心尽くす、これ辰年なんですけどね。でその辰と、私のキャンプの仲間で同い年だった龍ちゃんという仲間がね、実は前の年のやっぱり暮れに亡くなっていてですね、その、龍ちゃんの生き方から私が学んだことということも込めて、龍のごとく心尽くすというこの言葉を掲げさせていただきました。そして2016年、今日を超える明日をと、かっこいいね、毎日が今日を超える明日、それを作るのだと、あるいは精神誠意生きていくのだと、そんな自分でありたいねという言葉でございますが、そして、またルーティーンのように戻ってきた昨年掲げたのが明日への一歩と、今日の一歩が明日につながるんだと、そういう自分でありたいなと、そう、願って、いただいた言葉だというふうに、思いますが、で、今年、改めて掲げる天の声、いただいた声は天命を惜しまず、これも実は物語がありまして、昨年の12月の半ば、半年間やっていたグロースマインドコンサルタントコースというのが終了しまして、6名の方たちが卒業されたんですね、2期生が。でその間に兄が亡くなるということがありまして、本当にそれであってもこう奇跡的にね、仕事を一つもキャンセルすることなく全部兄は私が仕事に遜色ないようにと言って旅立っていったんですね。これ本当に驚くような、だから気引きなんてないという本当に状態で私仕事をしていました。で折々に兄の生前の話を聞く機会があったりして、同僚だった方、後輩だった方から私たちが知らないそのビジネスマンとしての兄の顔等々を聞くことがありまして、で本当に仕事にその人生を尽くして、天命を尽くして、56年という短い時間だったけれども生き抜いていったんだなと、で、そんなことをふっとこう思った時にですね、 あの GMC のコースが終わったその夜、初日の夜にあの筆を取れというふうに頭の中で言葉があの繰り返し出てきまして、あ、筆を取るんだと思ってあの書き始めたというかいただいた言葉が、まあ、あの考えもしないで指が動くという感じなんですけど、書くときっていうのは、点名を押します。点名を生き切るっていう言葉も降りてきたんですけれども、書いていくうちに残ったのはやっぱり点名を押しますという言葉でした。で、いかにでも読めるなとも思ってまして、その行く人のことを言ってるとも思えるけれども、自分の天命が来た時にこの世に惜しむことなく旅立てる自分でありたいというふうにも思うし、惜しまず送る自分でもいたいと思ったりね。で、惜しむことなくこの命天命を使い切っていきたいというふうにもあの受け取れるし、まあ、その自分の状態によってどう改めて言葉が受け取れるかっていうのはその時々なんだけれども、改めて本当に自分の天命、天からいただいたこの命、天からいただいたこの お役目を、心を尽くして惜しまず、あの自分のためであるのはもう大前提だけれども、あの出会わせていただいた人、そしてこの社会、生かしていただいているこの社会のためにやっぱり惜しまず使っていきたいなというふうに思うんですね。で、だからこそあの個人的な非常に強い力で飲み込まれてしまうマイナスのパワーを跳ね返せるように、マイナスがダメではなくてそういう太刀なのでプラス受信をしていけるようにしようと、うん、だってありません？こらって思うようなことがね、なんだって思うようなことが日々やってくるじゃないですか。だからこそその時に、まあ、笑顔で、そして笑ってこと、もの、人と向き合える自分でいられたらなって思うんです。ということで、私は今年プラス受信だからこそ天命を惜しまずと掲げさせていただきましたが、皆さんが掲げるとしたらテーマは何でしょうか？すでに掲げている方は掲げたテーマ改めて何だったでしょうか？すでに5日経ちましたが、すでに過去のことになってるなんてことはないでしょうか？そして、まあ、テーマとまで言わなくても、もし今年1年これから歩む360日ぐらいかもね、にキャッチコピーをつけるとしたらどんな言葉がふさわしいでしょうか、あなたの人生に。これでちょっと楽しくないですか？自分の人生にキャッチコピーつけちゃう、ちょっと楽しいですよね。そう思うとあまり重くしないでなんていう風にして、私はそれをあの手帳であったりちょっと見えるところにね、あの置いとくんです。あのメモでわざと部屋の棚の上にあの紙ペラで置いてみたり、そうするとこれ何だったっけって見た瞬間にあっと言って思い出したりするじゃないですか。だからその自分にアナログのこう刺激を送り続けるっていうのも私は大切だと思っていまして、そんなね工夫をちょこっと入れておくと役に立つのではないかなというふうに思います。ぜひあのたまちゃんおすすめの、自分の人生を望んでいる方向に動かしていくためのちょっとした努力ということで、テーマを掲げるキャッチコピーをつけてみる、これをね取り入れてみていただきたいなというふうに思います。もちろん、もっともっと細かなプランができる人は、そういうプラン、例えば、5年間ぐらいあるいは15年で自分の人生のタームを見て、そしてそのうちの今年というところから、例えばそれが経済面であったりとか、いろいろな角度で、あるいは、趣味の領域であったりお仕事の領域、キャリアではここまで行きたいとか、こういうことをきちんとあの絵に描くということもすごく大切なことで、まあ、あの私が仕事をしているそのコンサルの中でもビジョンを描くということはすごく大事なんだと、そのビジョンを描いたからこそ具体的な目標も掲げるんだということをお伝えしていますけれども、あの割とね個人的な人生でそれやってる人って少ないんですよね。 うん、そうなんです。あのお仕事の中ではそれをやるんだけれども、自分のその仕事をも含めた人生全体でそういうプランを持ってやっているっていう人は意外に少ないんですよね。なのでおすすめはやっぱりお仕事をも含めて、自分の人生のプランを持ってみる。そのさっき言ったあの1年のプランというのは割と精神面的な領域だと思うんですけれども、もう少し具体的なもの、例えば年あの、お楽しみのところからでもいいと思うんですよ。あの今年は例えばあの3回は旅行に行こう、じゃあ旅行に行くためには日々どんな努力をしておけばいいのかも一つだし、いや今年は例えば子供が新しい学校に行く、その学校が変わる年度だから家族たちの立ち位置も変えていくためにはこんなことをしようとか、やっぱり家族で一度は旅行に行こうとか、いや子供も成長するから自分もこんなことにチャレンジしてみようとかね、節目節目を自分で作るって言ったらいいでしょうか。やってきてしまう節目を待つのではなく、自分で節目を作っていっちゃう、望んだ人生のためになんちゅうことも結構役に立ちます。うん、と言いながらね、我が家なんかは今どうしても84、今年85になる、母のサポートをするっていうことが日常的にはメインになった生活をしているもんですから、なんて言うんでしょう、それを言い訳にね、自分のことを私はあの おざなりにしてしまうっていうことがよく起こります。こんなこと言ってていけないね。なので、今年はね、母を連れて、2人で温泉も好きだから必ず温泉に行こうねとか、あの具体的にどこがいいとか、そんな話もしていますし、同時に、時間はねあっという間に過ぎていくので、兄のまた一周忌が来るとか、分骨したお骨を、お骨を褒め、届けに行かなきゃいけないとか、いろいろなあのイベントもあるので、それをきちんと仕事と両立していけるように具体的なプランを今月中にねきちんと立てようと、そんな風に思っています。なのでぜひよし、ここまでにこれはやるぞというのはリスト化してですね、あのトゥードゥーリストというか、そんなのでチェックしていくとね達成感もありますから、目に見えるところでそれをぜひやってみてくださいませ。まだ5日でございます。まだまだ2018年スタートしたばっかりですから、ここでね、ぜひ仕切っていただいて、もう一度仕切っていただいて、自らの人生の節目を作り、プランをして、明るく楽しく1年を過ごしていっていただければなと、そんな風に願っております。ということで本日の一人語りはここまでとさせていただきます。あっという間に30分を お話ししてしまいました。ね、年の初めなのでどんな話をしようかしらんというふうにずいぶん迷ったのですが、早いですよね。これで気がつくとまた今年も2018年も終わりですねなんていうふうになるわけですから、皆さん心して毎日を過ごしてまいりましょう。ということで本日の天の声、じゃじゃん、道は開かれている。やるな。そう、道はね開かれてるんですよ。でその開かれている道をですね、さらにどう進んでいくかを私たち選べるし、分岐点が出てきた時も自分で選べばいいわけです。だからこそ選べる自分でいたいですよね。うん、選べる自分で今年1年頑張って一歩一歩と天命を尽くして行きたいと、いや天命を尽くしていくぞと改めて覚悟した玉でございました。ということで、来週はショートバージョンの一人語りと、そしてまたはフレフレサラリーマンコーナーをお送りしますので、またまた ぜひお忘れなくお耳にかかっていただければ幸いです。ということで、あなたの人生にいってらっしゃい。